通告2番倉田明君。
通告2番倉田です。通告の陸路及び海上交通について質問させていただきます。八千代天草シーラインや三権架橋構想などの実現に向けて、これまで長きにわたり多くの関係者の各位のご尽力ご努力に対し改めて感謝と敬意を表するところでございます。そして今回町長の見解をあえてお尋ねするのも一時的とはいえ、国道の乗り面崩壊で天草は孤立化し、人や物量が途絶え、日常生活に支障が生じたところでございます。近年の異常気象等による自然災害の多発する傾向の中、一刻でも早く事業化を伴い構想に関係する自治体の長という立場のもと質問をさせていただきます。ご承知のとおり、今年8月10日深夜から11日朝にかけての記録的な大雨で、国道266号上天草市松島町会津の天草5橋、2号橋と3号橋の間の乗り面崩壊で、11日7時から24時ごろまで約17時間全面通行止めとなり、迂回路のない天草上島と下島が一時孤立状態となりました。また同日、国道324号上天草市松島会津から今井泉付近は冠水のため、11日16時30分から12日17時ごろまで約24時間全面交通止めとなりました。この区間の迂回路として松島有料道路を無料開放され孤立を回避することができましたが、民家など214戸床上浸水、184戸が床下浸水の被害に見舞われました。資料等によると、天草五橋を経由する熊本天草幹線道路は、平成6年12月、地域公規画道路として計画路線に指定され、旧本土市と熊本都市圏の全長約70キロメートルを90分で結ぶ幹線道路として整備され、現在、計画のうち約18キロ、約4分の1程度が供用されております。また、平成元年に設立された八代天草架橋建設促進規制会は、平成15年には八代天草架橋建設促進民間規制会を設立され、平成元年八代天草シーラインの名称とし、令和3年熊本県の新広域道路交通計画、また国が策定した九州地方新広域道路 交通計画において構想路線に位置づけられ、熊本県南地域と天草地域をつなぐ約8キロの海上架橋で八代天草を車で約8分で結ぶ、所要時間の短縮はもとより九州広域圏のネットワークを形成し、産業、観光、救急、災害などに大きな期待が寄せられ、その実現に向け活動が続けられております。また島原天草長島三県架橋構想から今年で47年、昭和53年鹿児島県総合計画に長島天草の架橋建設が盛り込まれたのが始まりで、昭和61年熊本県総合計画で鬼池口の津牛深長島架橋構想が、そして翌年62年には九州沖縄知事サミットにおいて島原天草長島架橋構想の推進を確認され、正式に架橋構想が動き出しております。そして昭和63年には三県と各地元規制会などで組織する島原天草長島架橋建設促進協議会が発足し、平成10年には国が作成した第5次全国総合開発計画に島原天草長島道路など全国で6ルートが計画されました。これらは長崎県、熊本県、鹿児島県においても産業、観光、経済、防災面などから大きな効果を望まれております。しかし道路特定財源の人などへの批判の高まりを背景に、国土交通大臣が平成20年4月調査中止を明言し、事実上の凍結となり、現在の架橋構想は平成27年策定の国土形成計画で長期的視点から取り組むと位置づけられております。そのような中、今日まで推進大会や協議会などが開催され、昨年12月には八代で、令和6年度八代天草シーライン構想推進大会、今年1月18日は牛深で、島原天草長島架橋九州西岸軸構想推進大会が開催され、約560人が参加されているようでございます。いずれの計画も道のりは大変厳しい状況下ではありますが、そこで1点目に天草シーライン構想及び2点目に島原天草長島三県架橋構想について上長の見解をお尋ねいたします。次に富岡模擬航路のフェリー運航についてでございますが、天草を取り巻く海上航路も近年の利用客の減少と資材燃料等の高騰で、航路によっては経済的に大変厳しい状況下にあると思われます。天草の海上交通誌によると、この航路は昔から富岡港を起点として海運は開け、肥前、肥後、筑後、薩摩など各主要港を航行し、明治初期には富岡模擬館は定期航路として、また明治30年には富岡港から石炭船は愛知県瀬戸地方にも運航されているようでございます。近世においては昭和44年から模擬富岡航路に自動車高速船塩路丸が就航するなど、時代の変遷の中、安田汽船株式会社が運航するフェリー練習は平成16年11月30日で廃止されました。その後同会社の高速船を運航されておりましたが、平成18年4月1日から 昭遊フェリー絆の就航に伴い、同会社は霊福町の指定管理者として運航されておりましたが、燃料費の高騰、新型ウイルス検査の流行など利用者の減少で平成22年9月でフェリーは廃止。その後、同会社は海上タクシーを運航されておりましたが撤退。後を引き継いだ霊福観光汽船株式会社は平成26年4月から同会社所有の新造船絆2の高速船が就航し、現在に至っております。この航路は言うまでもなく、昔も今も日常生活の海上道路であり、今後とも維持し発展していかなければならないと思っております。特に地方においては陸海空の交通インフラの整備は必要で、これらが改善されないと地方はさらに疲弊し、一段と過疎化が進みます。地方は国、都会にとってともに重要な存在であります。そのような中、令和5年5月、長崎ふるさと霊福会総会で鈴木長崎市長は挨拶の中で、模擬天草富岡間フェリーを生かしたい旨の話をなさりました。それを受け、令和6年2月山崎町長をはじめ総務課長、商工観光課長は長崎市役所を訪問され、鈴木市長、金原交通対策室長との対応に、茂木町在住の山口市議、旧五葉町出身の山下市議にも同席をいただいております。その意見交換の中で、長崎市と霊福町を含め天草全体で取り組む広域観光の推進と、長崎、天草、鹿児島の縦断ルートの活性化を図る必要があること、 TSMC の進出や福岡都市圏へのアジア圏域からの観光客増加をはじめとしたインバウンド需要への高まりへの対応として、長崎と天草地方双方の個性を生かした観光地を回るルート設定が必要、また元日に発生した能登半島地震を教訓に、防災や物流、海上輸送の対応が必要で、フェリー復活に向け両市町間の交流をさらに活発化する機運が高めるなどを話し合ったとの報告を3月定例会で受けました。その中で3点目に、このフェリー航路の再開には多くの課題はありますが、実現に向け官民挙げて広く取り組んでいく必要があると思いますが、町長の見解をお尋ねいたします。以上です。
ただいまの倉田議員の質問に答えさせていただきます。ご質問のまず1点目の八代天草シーライン構想並びに2点目の島原天草長島架橋構想についてでございますが、八代天草シーライン構想は県南天草地域の連携を強め、新たな経済圏や観光ルートの創出、交流人口の拡大などの地方創生につながるものとして、また島原天草長島架橋構想を含む九州西岸時空構想は、県境を越えた相互交流連携を可能にし、産業経済文化観光等のつながりを持つ新しい経済文化圏を形成しながら、地域の一体的な活性化を図る構想として、それぞれ位置づけられ、構想実現に向け、規制会等の 推進組織が結成をされておりまして、例年関係省庁等を招いての推進大会の開催、要望活動と合わせ地元の機運醸成のための取り組みがなされているところでありまして、ただいま倉田議員からご報告があったところでございます。議員ご承知のとおり、それぞれの構想につきましては国土交通省が策定をしました九州地方新広域道路交通計画において構想路線として位置づけられているところでありますが、本計画はおおむね20年から30年間を対象とした中長期的な視点で検討されたものでございまして、構想路線とは高規格道路としての役割が期待されるものの起点終点が決まっていないなど、個別路線の調査に着手している段階にない道路という形になっております。このことからも熊本天草幹線道路がまず同計画の一般広域道路として着実な進捗が見られる中に、これに加えまして島原天草長島架橋、八代天草Cライン等の構想路線を含め、すべての計画路線に国において一様の予算付けがなされることは、全国各地域において道路予算の要望が今なお多数出されている状況においては、国の財源確保からも大変厳しいものがあるということを現状では考えざるを得ないというところでございます。しかしながら八代天草Cラインにつきましては、熊本天草間幹線道路の区間の天草五橋の2号橋から5号橋までの第2架橋はまだまだ時間がかかるとも思われますので、その代替ルートとしても期待をできますし、三軒架橋についても長崎から鹿児島をつなぐルートとして今後ますます期待されることから、これらの構想、架橋構想の実現に向けましても行政主導の組織や民間主体の組織とも連携を図りながら、引き続き長い道のりではありますけれども、構想実現に向け地道ながらも一歩ずつ歩みを進めていく必要があるものと考えております。今年度も来年1月18日に八代市で八代天草Cライン構想推進大会が、そして1月24日には天草市で島原天草長島架橋構想および九州西岸軸構想推進地方大会が開催をされますので、議員の皆様にもぜひご協力をお願いをいたします。次に3点目の富岡模擬航路のフェリー運航についてでありますけれども、この件につきましては、これまでも倉田議員をはじめ、議員の皆様方に高い関心を持っていただいておりまして、直近では9月議会で浜口議員の質問にお答えをさせていただいたところでありますけれども、改めて本日までの状況も含めましてお答えをさせていただきます。フェリー復活につきましては、昨年2月に長崎市長をはじめ一部の長崎市議会議員の皆様とも意見交換をさせていただきまして、今後さらに長崎市と嶺北町を含む天草地域全体で取り組む広域的な観光の推進と、昨年元旦に発生をしました能登半島地震を教訓として防災や物流、そして海上輸送に関する対応の面からも必要であることを市長とですね、お互いに確認をさせていただきました。また天草市議会の質問の中での天草市長の答弁においても、長崎市および嶺北町の取り組みに連携して協力していきたい旨の答弁もなされているところでございます。最近の動きとしましては、9月に天草市そして嶺北町の関係者も関わるイタリア&天草、イタリアと天草新しい友情プロジェクトの一環としまして、バチカンの大司教一行が嶺北町を含む天草を訪ねられまして、今後のカトリックの公式巡礼や一般旅行者による長崎市から天草への聖地巡礼ツアールートについて視察を実施をされております。このツアーが実現することとなりますならば、富岡模擬航間のフェリーの必要性、重要性はますます高まっていくのではないかと期待をしております。 また長崎市茂木地区との交流は、新たに企画をしましたグランドゴルフ大会が好天のため中止となってしまいましたけれども、11月3日の茂木ふれあい祭りには出店のほか、霊北中学校の天領大工も昨年に引き続き出演をし、交流を深めたところでございまして、来年以降も継続してこういった交流も進めていく予定でございます。茂木地区とはこういったさらなる交流につきましても、今後も意見交換を進めるとともに、天草市とも連携した長崎市との広域観光についても準備を進めておりまして、年明けに早々には天草市の地域振興部観光文化部とともに長崎市を訪問する予定としております。9月議会に引き続き、霊北町は地理的にですね、熊本よりも長崎に近く、富岡港が長崎方面からの重要な海の玄関口となっております。9月議会に引き続き倉田議員、浜口議員をはじめとする複数の議員の皆様からも後押しをいただいておりますので、引き続きフェリー復活に向けて取り組んでまいりたいと思っております。以上、倉田議員の質問に答えさせていただきました。
今一般質問の途中でありますけれども、ここで11時まで休憩といたします。それでは時間前ですが、全員お揃いですので一般質問を再開いたします。倉田明君。
はい。ご答弁いただきましたが、昨年の12月5日、八千代での令和6年度八千代天草シーラインの構想大会、そして今年の1月18日の牛深での6年度島浦天草長島架橋九州西環軸構想推進大会には参加させていただきましたが、これまで同様こう言われてきておりますが、これらの構想が実現したら、九州広域圏に人、物等の物流は言うまでもなく、やはり大きな経済等の波及効果があると、合わせまして幅広い地域住民の安心安全がさらに増大するものと思われます。そこで島原天草長島三県架橋のことについてでございますが、ちょっと質問するのもいかがなものかと思いますが、今年1月牛深大会での大会決議文の中に、3項目の柱がありました。その中の一つに最初に天草長島架橋および島原天草架橋建設に資する調査の再開とありましたが、この調査の再開というのは平成20年国交大臣が調査中止を明言され、事実上凍結されているその調査の再開ということで理解してよろしいんでしょうか。
町長。
はい。倉田議員おっしゃる通り、ちょうど民主党政権下の中で、凍結をされました。その時点で、動きが一旦止まっておりますので、その調査をまず再開していただくということでございます。
倉田明君。
はい、分かりました。ということはもう平成、27年に構想がそのままということで、10年余り、ちょっと失礼な言い方ですけれども、あまり進展していないと、いろんな国会議員、あるいは県会議員、あるいは各組長さんたち、非常にこう努力されているとは思いますが、やはり一段進むというか、非常にこう軸たる思いで対応されていると思いますが、やはりもう脱皮してもらわないと、これどうも最近大会にいても進んでないなと思っております。ぜひですね、 頑張って共に行きたいと思いますが、特に、町長にもよろしく お願いをしておきます。そしてこの構想に長期的とか中期的視点から取り組む、まあ、と言われている中で、先ほど答弁にもありましたが、まあ、令和3年7月に、まあ、初めてと思われますが、おおむね20から30年という、まあ、年号あるいは時期が示されたことは、こう大きく前進したのかなと思っております。まあ、合わせまして、令和5年7月の国土形成計画は、まあ、閣議決定され、まあ、さらにこう前進したように思いますが、その中で民間活用を視野に長期的視点から取り組むとされております。まあ、私が知る限り、この民間活用を視野に長期的視点から取り組むということは、まあ、なかったような気がしますが、まあ、ある意味素直に聞くならば前進したように思われますが、私は逆にいささか前にこう戻ったような、まあ、私の個人的な感覚ですけれども、まあ、そう思っております。まあ、その点の、まあ、動向について町長のお考えをお聞きしたいと思いますが、非常にこう質問する内容も、まあ、組長にするのも非常にこういかがなもんかとこう理解しております。まあ、繰り返しになりますが、令和7年の7月に、まあ、国土形成計画に閣議決定されたということは非常にこう喜ばしいことでありますが、この民間活用、これが非常にこう私はなんかいいようで思いますが、繰り返しになりますが、私的にはちょっとあまり前進していないと思いますが、その点について町長のお考えをお願いいたします。
町長。
まあ、この点につきましては、例えば熊本天草間の幹線道路につきましても、まあ、行政主導の規制会と、それから民間 主導の、まあ、協議会という形で進めておりまして、これは官民挙げてですね、その道路の完成をお願いしているんだという意味合いがあろうかと思います。まあ、冒頭に申しましたように、産業とか経済、文化、観光、すべての面を生かしたですね、考えた中で、道路が必要なんだという要望でございますので、そういった意味では官民挙げて要望を重ねていくというのは私は必要だろうというふうに思っております。まあ、そういった中では、先ほどもちょっと答弁の中で申しましたけれども、全国各地でまだまだ道路の要望がたくさんございますので、その中でいかに一歩でも二歩でも先にこの要望について、お示し、国の方に興味を示していただいて推進をしていこうということになっていただけるようにですね、やはり私どもとしては、住民それから民間も含めて機運の醸成を図っていく必要があるんだろうと思っております。
平君。
はい、今町長が言われるように、まあ、素直に言ってみましょうか、失礼な言い方ですけども、まあ、官民挙げていくのは最もなことでありますが、ぜひですね、やはりこう、やはり国主導といったなんですが、やはり積極的にですね、国もこうリードしていただければと思っております。もちろん我々が頑張らなきゃいけないんですけども、まあ、その点そういうことで、まあ、理解、していきたいと思っております。で、もう一つお尋ねいたしますが、まあ、これまで長い間道路整備財源に充てられてきました、いわゆるガソリンの暫定税率が、まあ、今年12月31日に廃止され、まあ、軽油に関しては来年4月1日に廃止されるということのようでございます。まあ、そのような中、先ほども言いましたが、平成20年4月、いわゆる道路特定財源の扱い方に批判が高まり、国交大臣が三権架橋などの調査中止を明言されました。まあ、今回、ガソリン等の暫定税率の廃止に伴い、まあ、ご承知のとおり、まあ、これまで道路財源等に充てられていました約1兆5000億円、 まあ、この不作が、まあ、心配されるわけでございます。まあ、そういった中で、まあ、今後道路整備関係などが一層、まあ、厳しくなるんじゃなかと予想されます。まあ、したがって天草熊本幹線道路や天草八代Cライン構想、そしてまた島浦天草長島三県架橋等の影響について町長の見解をいただければと思います。
町長。
まずこの道路財源の一般財源化につきましては、先ほど申しましたように平成20年、まあ、民主党の政権下の中で、コンクリートから人へというような政策の中でですね、そういったハード事業が切り捨てられたって言ったらおかしいんですけども、地方にとってはですね切り捨てられたと思っておりますけれども、まあ、そういったことが生まれております。まあ、その中で、今回はガソリン税の税源、ガソリンの税の分が廃止をされるということで、その分について今まで道路財源として充当してきた部分がですねどうなるんだということにつきましては、先だって行われました全国町村会の中でも重大なですね、まあ、要望事項ということで国の方にもお願いをしてまいりました。やはり地方にとりましてはまだまだ道路が必要なことと、やっぱり財源的には地方は厳しいという中では、特にやはりこの道路というのはですね、やっぱり、国の、まあ、国といいますか日本の、まあ、血管、大きな血管で大動脈ですので、そういった部分をやはり国がしっかり、補填をするんだということが必要だろうと思いますので、そういった要望も強く重ねていきたいということでですね、要望はしておりますけれども、この財源の取り扱いについてはまだ国の方で、協議中でございまして、はっきりこういったものを当てるんだということは定まっておりません。まあ、そういった中で、例えばこの熊本天草間の幹線道路につきましては、令和5年度ぐらいからですね、補正予算も含めて、令和5年度が80数億から令和6年度は補正も合わせて95億ぐらいの予算がついております。で、今年も当初予算では65億ぐらい、このあと12月末に、まあ、補正が挙げられますけれども、まあ、その同じ昨年度と同じぐらいかそれ以上のですね、予算がつくのではないかと期待をしておりますので、とにかくこの財源をですね確保していくということがまず必要だろうと思いますので、まあ、来年度予算につきましてもやはり最低でも今年度の予算以上に確保できるようにですね、また私どもも国の方にも重ねて要望を続けてまいりたいと思っているところでございます。
倉田明君。
はい、まあ、町長が言われるようにこの分の財源の確保はまだこう見通しがついていないような状況下であるようでございます。まあまあ、いずれいたしましてもCラインあるいは熊本天草幹線道路あるいは三県架橋等々のいろんなこう熊本長崎鹿児島を取り巻くやはりこの交通インフラ、これはですねやっぱり一刻も早く整備しないと、やはりこれは地方は取り残されるというよりも、もう疲弊の方が早く進んでいくんじゃなかろう、工事よりも疲弊の方がやむすると進んでいくんじゃなかろうかと、まあ、危惧しているところでございます。まあ、そういった中で、まあ、町長が言われる、まあ、一歩でも二歩でもですね前進するようなやはりいいことは大事でありますが、やはりですねもうここで思い切ってもう3歩ぐらい進むんだという、やはりお互いそういう気持ちでやはり今後も取り組んでいく必要があるんじゃなかろうかと思っております。まあ、よろしく共にお願いをしたいと思います。次に長崎茂木富岡のヘリコロについてでございますが、まあ、この件につきましては山崎町長には日頃から大変ご苦労をいただいております。ありがとうございます。まあ、これまでも長崎市役所などを訪問され、また茂木町とのさまざまな工事業も行われ、今後もさらに取り組まれるということで心強く思っております。まあ、先ほど答弁にもありましたが、まあ、天草市議会の方でも、まあ、関心を持たれ、まあ、市長も前向きな答弁をなされているようでございます。そしてまた年明けには天草市とも連携した長崎市との広域観光についても、まあ、準備を進めておられるということで、そういった中で天草市の地域振興部長や 観光部長とともに、まあ、長崎市を訪問されるということで、まあ、今後大いに期待をしているわけでございます。まあ、先ほど答弁にありましたようが、ありましたが、先だって、まあ、バチカンの大主教一行様が、まあ、嶺北町や天草を訪れたと、まあ、いうことでございます。やはりですね、まあ、国内はもとより、やはり海外にもやはりこう目を向けて幅広く取り組んでいく必要があろうと思います。まあ、そういった中で、フェリー就航には、まあ、言うまでもなく、まあ、多くの課題、いくつもの壁を乗り越えていかなければなりません。まあ、そこで今後の状況次第では、まあ、機会を見て、この航路運航実現に向けた官民による協議会、あるいは規制会的な組織づくりはと考えておりますが、町長の見解をお願いいたします。
町長。
まあ、先ほどの答弁でも申しましたけれども、まず年明けにですね、長崎の方に天草市ともども出向いて打ち合わせをやりたいと思っております。と申しますのはですね、このほど政府が広域リージョン連携ということで、官民が共同で取り組みます、都道府県の区域を超えるプロジェクトをですね、国が後押しするというようなことが、新たな枠組みができております。そういった中で、九州においても九州の知事会とですね、主要経済団体で組織構成されます九州地域戦略会議というのがありますけれども、これが10月の中旬にですね、連携宣言を公表されております。まあ、これは今のところ関西と九州でこの連携宣言が公表されたということなんですけれども、これはやはり、地域の枠組みを超えて、産業でありますとか観光も含めてですね、推進していこうというような動きでございますので、まあ、こういった動きが出てまいりますと、その具体的な計画の中に何を盛り込むかという話になってまいります。まあ、そういったことでぜひ私としてはこの計画の中にこのフェリーの部分もぜひ盛り込んでいただきたいなというふうに思っておりますし、その1月の打ち合わせを経てですね、熊本県の木村知事にもご相談をしたいなというふうに思っております。まあ、これができますと、まあ、元来国の交付金でありますと、補助金は、まあ、既存の行政単位という形になっておりますけれども、これが広域的にできるとなれば、省庁の横断的な形でですね、交付金等もいただけるというようなこともお聞きしておりますので、少しでもですね、やっぱり国の支援を受けなければ、どうしてもフェリーの復活はできませんので、こういった順序立てで進んでいければというふうに、今のところは考えているところでございます。
村田明君。
はい、まあ、貴重なお話をいただきました。やはりですね、やはりそういった国のプロジェクトといいましょうか、事業等にまた相乗りながら、やはりこう進めていかなければ、非常にやはりこう地方の自治体にとっては、厳しい財源の中での運行、あるいはいろんな事業がされるわけですけれども。まあ、ご承知のとおり、特にこの航路関係では、天草においては、主にこう天草を歩行とした航路が業者が、まあ、6団体といいましょうか、6業者代表的な航路運営をなされておりますが、まあ、ルート、あるいは航路によっては、やはりこう非常にこう運営上、失礼な言い方ですけれども、まあ、厳しい運営の部分もあろうかと思っております。まあ、ご承知のとおり、そういった中、10月でしたか、渋川蔵元航路、これも一応補助対象になるということで報道があっておりました。まあ、ご承知のとおり、嶺北町と渋川航路2点だけのようでございますが、やはりですね、なかなかやはりこのバスもですけれども、やはり田舎にとってやっぱ交通インフラというのは大事でありますが、なかなかやはり人口減少、交流人口等の やはり関係で、やはり利用が伸び悩んでいるというのはもう現状でございますが、やはりですね、それはそれとして、やはり踏み込んでいかないと、田舎はますますですね、取り残されていくような、まあ、気がしているわけでございます。まあ、引き続きですね、まあ、町長をはじめ、いろんな方にお世話になりますが、私たちも一生懸命ですね、後押ししていきたいと思いますので、今後とも引き続き、諸行事、事業等に邁進されるよう、お願いいたしまして、質問を終わらさせていただきます。
これで倉田明君の一般質問を終わります。